こんにちは、まかないラジオへようこそ。このポッドキャストは東京押上にあるレストラン呼吸のオーナーシェフ清藤とオンライン料理教室シェフレピの山本が料理の世界で日々感じた気づきや発見をまかないを囲むようにゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、ちょっと今日は、あ、てかラーメン美味しかったっすね。
はい、美味しかったっすわ。
はい、
山本さんに前回ポッドキャストラーメン会で教えてもらった、家系ラーメンの青とですね、うんう
ん、はい、
いやびっくりしましたよ本当に。
いや満足いただけて僕は嬉しいです。誰だよって感じですけど、
うん、うんね、その話をしだすとまた多分あの味の話で1時間経ってしまうんじゃないかぐらいのね、うんうん、気配がするんで、またちょっとねその回もまあやりましょうという、
まあ、これの前にもしかしたら撮ってるかもしんないし、はい、まあ撮ってるっていうか配信してるかもしんないし、ね、うん、まあちょっと次になるか、うんうんうん、どっちかですけどやってるんで、ぜひそれも聞いてほしい、はい、次は池ちゃんさんにね、ラーメンプロ、はい、元ラーメンプロカーでポケモンマスターの池ちゃんさんにちょっと、はい、出てもらおうと思ってるんで、
出てもらって、はい、はい、いろいろと歴史からちゃんと、
そうっす ね
プロに話してもらいましょう。
はい、そうっす、
はいはい
はい。じゃあまあちょっと今日はなんか僕が最近、はい、まあ、ちょっとまあ、お手伝いさせていただいている、まあ、飲食企業のところがあって、まあ、はい、そこがなんか、まあ、IT の効率化の部分であったりとか、うんうん、まあ、なんか包括的に、まあ、飲食企業の課題をちょっと僕がもっと解像度高く見るためにちょっとお手伝いさせていただいてるみたいな、まあ、だからなんか IT とかそういう関連で、うんうん、なんかこういう風にしたらもっと効率化できそうとかみたいな、まあ、アドバイスをしたりとか、うんうんうん、まあ、もうちょっとなんか大きい目で、まあ、どういう風に進めていくかみたいな、その飲食企業の進め方というかみたいなところとか、うんうんうん、まあ、あと課題が何かあったら、まあ、それってどういう風に解決できるだろうみたいな話とかを、まあ、ざっくばらんにしたりとかみたいなことをしてるんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとその中で、うんうんうん、
はい、
ブランディング、まあ、それはなんか、はい、対お客さん向けではなくて採用ブランディングみたいな形と、
うんうんうん、
あと、
はいはいはい、
うん、人の部分、まあまあ、採用の部分ですね、うんうん、の、まあ、課題が結構大きいことがあって、まあ簡単に言うと、はいはい、まあ、その中企業さんのことの情報はちょっと伏せるので、うんうん、まあ、ちょっと簡単にみたいな感じなんですけれども、
うんうんうん、
まあ、こうどんどんこう店舗を増やしていこうっていうフェーズなんですよね。もうなんか8店舗とかぐらいあって、はいはい、でさらにもっと増やしていきたいみたいな、はいはいはい、もうこの3ヶ月で、じゃあ10店舗以上になるようにどうするのかみたいな、
うんうんうん、
みたいなことを考えてで、うんうんうん、みたいな感じなんですけれども、まあただ一方でなんかその採用する人を採用するのになんか結構店長クラスじゃない人でもかなりお金をかけてようやく面談まで行くか、うんうん、面談まで行ってもブッチされるかどうかみたいなぐらいの、
うんうん、
なんかそんな感じのなんかその採用広告というか出したりとかして、
はいはいはい、
感じで相当な、まあ、ちょっとなんか費用がかかっていて、
うんうんうんうん、
まあ、かつ、まあ、なんか人がじゃあ続かないとかなんかそういう話も一部ちょっとあったりとかもして、
うんうん、みたい
なところで、なんかそのあたりの話がまあなんかできると面白いのかなみたいな感じで思って、
はいはいはい、
なんか呼吸とかもなんか実際こう SNS でさ HB ってアカウントがあったりとかして、うんうん、
はいはい、
なんか働きたいですっていう人が来るのかどうかみたいな話とか、うんうん、まあ、シェフレピもそうだけどみたいな話とか、
なるほどね、はいはいはいはい、
うんうん、そうなんかそういう話から、じゃあなんか、うんうん、そのお店で働きたいと思ってもらえるためにはなんかどういう風にしたらいいのかみたいなのを、うんうんうん、まあ、ちょっとなんか、
うんうん、
まあ、もしかしたらちょっと話の途中でなんか仮想のその居酒屋みたいなのを作って、
うんうんうんうん、
でなんかタラレバの話みたいなんでこうちょっと妄想を膨らませながらどういう風にしていくかみたいな話と か、うんうんうん、かこれって結構なんか飲食店はなんか結構抱えてるんじゃないかなっていう風に思っていて、
でしょうね、うん、
うん、そうなんか呼吸ぐらいなんか、はい、尖っ 尖りまくってたら、まあ、ちょっとなんかある意味そこを求めてくる人もいるかもしれないけど、
けど、まあ、そうですね。ちょっと話が、うん、なんかうちをベースに話すと多分結構イレギュラーが多すぎるところがね、うんうんうんうん、あるとは思うけど、やっぱ僕もその、まあ、昔ビストロで店長やってたりとか、うんうんうんうん、あとまあね、山本さんと一緒に働いてた時とかもやっぱりあの働きたいという人はたくさん入れど、て
ん
て
ん
て
ん
みたいな感じはあったじゃないですか。なんでね、まあ本当に各飲食店がそれぞれたくさん課題を持っていることかとは思いますけどね。
そう、なんかそこの、うん、まあ最近だとね、なんかノマ、もともと世界ベストラン、ベストレストランの1位を取ったこともある、はい、ところが、なんか長時間労働でなんか結構問題に、まあ、長時間労働だけじゃないけど、ね、なんかいろいろ問題になってたりとか、なんかそういうなんか話とかも、はい、まああるのか、まあ、結構センシティブな問題もあるのかなと思っていて、で、結構このあたりって長時間労働にやっぱ飲食店なりやすいじゃないですか、どうしても。
うん、そうですね。
実際なりやすい。
実際問題、うん。
どんだけよくしようとしてもやっぱ実際なりやすいっていう性質があって、けどその中でじゃあなんかそれをなんかしっかりとした労働体制みたいなのを作った時になんかどういうメリットがあるのかなみたいなとか、なんかその辺とかもなんか話せると面白いかなみたいなことを思ってますし、なんか結構まあそこにけど行き着くためには結構効率化みたいな話とかは前提としているのかなみたいなとかもあるんですけれども、まあまずはちょっとそこからなんかブランディングの話からなんか進めていけたらなというふうに思っていますと。まあ、特にどういう差別化をして、その店がお客さんに対してどういう差別化をしているのかみたいなところもよるかもしれないですけど、なんかその例えば大衆居酒屋みたいなところだとして、それをなんかいろんな店舗にいろんなところを地域に出していってるみたいなのがあった時に、まあ大衆居酒屋、まあ料理がその中でも美味しいとかいろいろあると思うけど、なんかやっぱりこう採用するってなった時に、なんかこう一定魅力、働き手にとっての魅力的なポイントみ
たいな、はいはいはいはい、
なんかいるのかなけど、なんかそれって結構なんかどう出すかって結構難しいよなみたいなところ、なんか露出含めてあるのかなっていうふうに思ってて、なんかそれがなんか社長クラスで裁量があるみたいな、売りにしてるところがあったりとか、まあ条件がいいみたいなところがあったりとか、なんか、まあ、SNS でなんか仲良さそうな感じを出してるみたいなとか、なんかいろんな観点があると思うんですけど、なんかその、結構難しいですよね、どういう風にやるかみたいなところ、
結構難しいなって今聞きながら、なんか改めて考えると、やっぱ僕らはちょっと特殊だったじゃないですか、多分、例えば調理師学校に行って、まあ将来的に自分のお店を持ちたいっていう前提にある程度の人が立っていて、で、まあある意味その修行店を決めるみたいな感覚で、例えば最初のお店を決めようとか、アルバイトをするお店を決めようみたいな感じが昔あったと思うんですよね。そういう観点で見るなんか働きたいお店っていうのと、やっぱりそうじゃない、まあ、一般的に、まあ、ちょっと飲食に興味があるなぐらいのこう感じの人に対してどういうふうに打ち出していくかっていうのはまず前提として違うし、でそれがまあファミレスなのか居酒屋なのかレストランなのかホテルなのかで確かに全然違うよなとか思ったり、しながら今聞いていましたね。で居酒屋だったらなんだろうなとか、例えば最近街をプラプラ歩いてて居酒屋の求人のチラシとかをなんかパッて目に入ってきたんですけど、武蔵小山かなんかでどっかで散歩してたんですけど、その時にすっごい楽しそうな写真、みんなでワイワイニコニコすごい笑顔が絶えないみたいな写真とともに、もう当店のまかないは絶品ですみたいな
ことを
書いてあって、でまあ昨日ちょっと南魚沼行っていて、向こうの飲食店の人とかといろいろお話をしていたりとか、まあ その新入社員の方とかといろいろお話ししてたりとか、でそこでもまあまかないの話題って出てきたんですけど、うん、やっぱまかない、うん、僕らからしたらまかないってまかないも修行の場だったから、まかないがその、うんうんうん、なんかなんていうか、どちらかというと大変なもの、苦しいもの、緊張するものだったと思うんですけど、うん、一般的にはまあ結構楽しみなものになるので、割とまかないが美味しいって聞いたんでここにしましたっていうのも意外と確かに聞くよなとか思いながら、
うん、確かにな
んかいろんな面があるなって思いながら今話聞いてました、
うん、いやそうよね、なんか結構いろんな面あるなと思って、
うんうん、
なんか例えばその表参道と か, なんかおしゃれなところで、
うんうん、
おしゃれな地域で働けるっていうのも一つあるじゃないですか、まあ、あと、ね、そう、あとそのギャップもあると思ってて、例えばめっちゃ仲いいです、うんうん、まかない美味しいですみたいな、ワイワイみたいな感じでやった時に、うんうん、けどめっちゃ現場ではストイックなことを求められるみたいな現場だとすると、
うんうんうんうん、
なんかそこのギャップでなんか、はい、来る人は来るんだけど全然続かないみたいな問題も出て
た、はいはいはい、
そこって
結構そうですね、
うん、
いや難しいですよね、
何か答えがあるわけじゃないけど、
うん、いやでもそうですね、いやなんかあんまり正直今山本さんからこういう話されるまで正直あんまり考えたことなかったなってすごい思いました。なんかぶっちゃけ、うんうんうん、そのレストラン うん、ある程度のその価格帯のレストラン、
うんうん、
でずっとねやってきたり、そういう人たちばっかり見ていてっていうのがあると、
うんうんうん、
なんかまあ来る人も前提としてそこにある程度興味があ、
はいはいはい、
ある人じゃないですか、
うんうんうんうん、
なのでなんか意外とがむしゃらにやってたら興味を持ってくれる人が出てくるみたいなぐらいの、
うん、
うん、感じで、そういえば今までってやってたよなって思って、
うん、そうそう、うん、なんか例えばそう、まあ価格帯だけじゃないと思うけど、なんか、うんうんうん、目指してるところによってはどんだけ人が辞めても仕方ないから、うん、なんか、うんうん、ある意味つわものを集めていく必要があるみたいなことをする場合もあると思うんで、
なんか、まあそうですね、
まあそれがいいのか悪いのかどうかとして、うん、まあなんかそういう、
まあ、一旦さておき、うん、
うん、一旦さておき、はいはい、そういうことは全然あると思っていて、てかそうしないと、うんうん、なんか店のその求めるクオリティに達しないみたいな問題があったりとか、うんうん、多分一定あると思っていて、
はい、
なんかそういう観点でも結構難しい問題ですよね、うんうんうん、なんかそのだから一概に全部に当てはまらないというか、
うんうんうんうん、
その店のなんかどういう雰囲気を作りたいかからの逆算でもあるし、なんかどういう風になっていきたいかからの逆算でもあるみたいなところがあるんで、なんか結構そのまあ一個その採用がっていうところあっても、結構なんかコアなところから考えないといけないみたいなのはなんかすごい思うよね。
いやーむずいっすね
むずいよね、超むずいよね、
むずいっすね、いや超むずいっすね。確かにあの応募を増やすっていう意味だけだったら、
うん、
わりかし簡単というか書き方次第ではどうにでもなっても、うん、やっぱそこで来る人がね、うん、その応募を見てそれに期待してくるわけだから、うん、そこのマッチングがうまくいってないとやっぱり続かないし、
そうそうそう、
お互いなんかお互い不幸になるから、
うんうんうんうん
うんうんうん、なるほどね、
そうなんかすごい難しい話よね、うんうん、だからなんか、はい、なんとも言えないなっていうところもあるんだけど、呼吸ってどうなの、うんうん、なんか実際に来る働きたいですっていう人って、
うちは、
うん、
まあそもそもそうですね、まあ前提として募集とかを基本的に一回ちょっとかけたこともあったんですけど、その時来なかったんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、前提としてはまあかけてなくて、で今はまあ、うん、まあ、店の方向性がね少ない人数でもうできるっていう風になってきたから、うんうんうん、あれですけど、でもまあそのうち一人アルバイト雇いたいなとは今考えてるんですけど、
うんうんうん、
なので募集はしてないんですけど、それでもたまに連絡は来ます、
うん、
で、
うんうんうん、
でも面白いことにほぼ海外の人ですね。
あ、そうなんだ。
海外の料理人で日本に修行しに来ていて、 お店を探していて、でなんかインスタを見て興味を持って、なんか研修させてくれませんかとか、働かせてくれませんかとか、そういう連絡はまあそんなにポンポンは来ないですけど、日本人よりは絶対多いですね。
あ、えそれって何人とか、何人とか、
何人だったかな、なんかでもアジアじゃなかった気がするな。お客さんはうちアジアの人が多い、中国台湾の人がメイン、
はいはいはいはい、で、まあ、
ヨーロッパ、そうですね、でヨーロッパちょろっと、アメリカ、まあ観光客がそもそもアジア圏の人が多いっていうのはあるんですけど、
うんうん、
でも多分修行しに来る系の人はわりかしヨーロッパとかの人が多いかなって感じですね、うん、そっちの人でなんか本当に日本のファインダイニングでこう、うんうん、研修してますみたいな、うん、感じかな。であとまあちょっと知り合いのレストランの人とかから、あのスタジオ受け入れてないのとか聞かれたりとか、うん、でうちなんか今うちで働いてるその海外の子が次のスタジオ先探してて、呼吸とかどうって言われたりとかっていう感じで横のつながりで紹介したりもあるんですけど、基本的にはでも今はほぼほぼ断ってるんですよね。
なるほど。
なるほど。やっぱそこに対してなんかちゃんとした対応ができるほど余裕がないっていう感じですかね。
うんうんうん、
その、うん、余裕がっていうのはまあいろんな方面で、うん。じゃあそこに対して、
まあ、見えるしね、呼吸。
給料を、うん、給料を作るのも難しいなとか、うん、まあ、単純にそう、うんうん、そうですね、お客さんに全部見えるっていう場所で、
うん
う
ん、
こう教えながら提供とかがなかなかできないし、
うんうんうん
うん、結構タイトな時間帯で仕込みをガーッとやってる中で、こう言葉の壁とかもあったりするんで、その中でこうどこまでその人が期待してることをしてあげられるかなみたいな考えると、うちもだからもうちょっと体制整ってきたらやりたいなって思 う、うん、自分たちにとってもいいことなんですけど、まあでも現状やっぱ、うんうんうん、期待してるような体験をさせてあげられないかなっていうのがあるので断ってるっていう感じですかね。うん、うん、
なるほど。
まあでもうちはそんな感じですね。なんでまあ募集してどうこうとか、うん、そこのマッチングがっていう問題は今んとこうちでは、うん、今んとこっていうか、まあ、うちはちょっと変なので、うん、そういう感じはないですけど、
うんうんうん、うんうん、まあ特にこう拡大していくというか、うんうんうん、多店舗展開する思考のある企業はやっぱそういう、
うんうんうん、ですよね。うん、いやでもマジ難しいっすよね。
うんうん、
マジ難しいなと思いながら聞いてました。
そこになんか、うん、ジレンマってあるよね。なんか呼吸とかだったらこういう風になんか研修したいですみたいな来る人はいるけど、そもそも拡大志向がまあめちゃくちゃあるかと言われるとそうではないから、うんうんうん、なんか別にみたいなところがあるけど、はい、じゃあこう、うんうん、どんどん多店舗展開しようみたいなところにそういう人が来るかと言われるとそうじゃないじゃないですか。
うんうんうんうん。
うん、
そうですね、
結構、うんうん、ちょっとしたなんかジレンマはあるなと、
うんうんうん、いや難しいな、難しいな。料理人としてのなんか成長みたいなのをどういうところに置くかみたいな、うん、なんかその意識が高いっていうのも結構種類があるじゃないですか、
うん、
なんか、
うんうん、
なんか任せられる人を作っていくみたいなのだったら、なんかまたその料理人としてこう成長してもらうとかと別のベクトルでまあ考えようはある、
うんうんうん、
飲食店って思っちゃうからすごい難しいんだろうなってのは思いますけどね。なんか、
うんうん、
なんていうか頭がすごい飲食店に染まってるんで、なんか料理人としてこうやる気のある人みたいなのに結構イメージがあるじゃないですか、僕ら多分。
あ、はいはいはいはい、
うん、そもそもだからなんか結構普通の企業だって思ってそういう場合は考えた方がいいんだろうなとか、まあそれにしても難しいですけど、うん、
そう結構難しいなって思うし、うん、なんかその例えば、
うん、はい、
なんか結構オーナー側の例えばやけどその スタッフがすごいなんか魅力的に見えるみたいな状態を作りたいみたいな時になった時に、じゃあなんか YouTube をしようとかになった時に、
ああはいはいはい、
例えばね、例えばで、はいはい、まあ A さんにがすごい喋るのうまいし、出るのも別に割と嫌いではないと、
はい、
だから A さんをまあ主役として見立てて YouTube とか発信していくのがいいのかもしれない、話多分なるとするじゃん、はいはいはい、でまあ A さんも実際やりたがってるみたいになった時に、どこまでその A さん個人に寄せていく発信とするのかみたいなところとかもなんか結構あるよね、なんかそういう発信するとき、例えばなんかその A さんに依存しすぎるとその A さんがいなくなっちゃったらどうするんだみたいなとかやっぱ頭の中でよぎっちゃう、だけど実際に SNS を純粋に伸ばそうと思ったら A さんフォーカスであんまり企業感出さない方が良かったりするじゃん、
まあ間違いないですね、今それ聞いただけでもあの SNS で浮かびますもんね、うん、なんか その仮の A さんが浮かぶというか、なんか多分そういう風にそういう風に伸ばしてる企業はあるじゃないですか、この人よく見る、うんうんうん、このお店のこの人よく見るような、で多分こういう伸ばし方だったらこの人にファンがつくし、ここで働きたいっていう人増えるだろうな、うんうん、でも実際じゃあ入ってきてこの A さんと関われる人ってどのくらいいるんだろうとか、みんなが A さんみたいじゃないっていう現実に、うん、多分みんな入ってから気づくわけですよね、
うんうんうんうん
うんうん、
そう、うん、っていうのもあるし、ね、なんか多分企業としては A さんに任せていいのかみたいな、うん、なんか A さんに任し続けていい、うんうんうん、なんかもうちょっと企業寄りの A さんが仮にいなくなってもいいような可用性の高い運用にしとかないといけないんじゃないかみたいな、なんかこの辺は多分なんかオーナー側の度量というかみたいな、
うんうんうん、
でしかもそれをさ結局 A さんの時間とか、まあ、その給料が払ってる状態の中でやってもらうから、
うんうんう
ね、けどそれが価値が A さんにこう還元されていくみたいな感じになって、
うんうん、
なんかどこまでそれを許容しながらもリスクも許容しながらもなんか企業としてこうバックアップしながらやっていくかみたいなところって、
うんうんうん、
なんか結構企業とてかその信頼関係もそうだし、うんうん、なんか例えばなんかちょっと名前出したらあれだけど、あの
はい、
ラボンヌターブルの中村シェフとかもともと個人で趣味で始めたよね、
はいはいはいはい、
けど、まあ、ちゃんと別にラボンヌターブルに残り続けてシェフとしてしっかりやりながらも YouTube 活動はなんかやってて、うん、あれはなんか、うん、あのサイタブリアさんの度量のも、うんうん、出せる技だったのかなとかちょっと思うよね、なんか多分、うん、
確かに確かに、
うん、
確かにね、
なんか分かるなんか
いや分かります分かります、
うん、けどそこの塩梅って結構むずいよなっていう、
いやめっちゃむずいです、めっちゃむずいし僕マジでその度量ないんすよなんか僕はそれがマジでなくて多分、
はいはいはい、
なんかただ山本さんのそのインスタの運用とかシェフレピとしての運用の話とか前聞いた時に、うん、やっぱり、うん、そういう度量の違いを感じたっていうか、
あ
うん、なんかその任せ方とか、うん、自分がどこまで見るのかとか、その自分のなんか OK のラインが最低限あって、それをどこまでこう共有してどこまでこう任せてみたいな話をまあね、なんかこうざっくり聞いたことあると思うんですけど、僕はマジで多分すごく見ちゃうし、
はいはいはいはいはい、
多分なんか例えばその A さん、
うん、
僕が社長でその A さんがいるとしたら、
うんうんうん、
多分僕の分身みたいな A さんになってしまうし、
ああ見てね、自分の好みに寄せるというかね
そうそうそう、
はいはい、うん、
でそして A さんからも、うん、じゃあ自分でやったらいいじゃないですかみたいな感じになるし、
はいはいはいはいはいはいはい、
そうそう、なんかねそこで多分詰まっちゃってその先に行けないですよ、はいはいはい、僕なんか
ああなるほどね、
うん、
いやけど結構難しいと思うけどね、なんか、うん、けど それによって呼吸というブランドが確実に守られるっていうのもあるじゃん、
そうそうそう、確実に守られるし、うん、まあある意味それがうちはもうブランディングになってるじゃないですか、もう全てにおいて、
うんうん、
もう自分の色が出てることでお客さんも興味を持ってくれるし、
うん、
一貫性がちゃんとあるから、うん、興味持ってくれる人増えるし、その、うん、なんかそのズレがないですよね。お客さんからしても多分見てる通りのものが出てくるし、うんうんうん、見てる通りの話が聞けるし、
うんうんうん、
でまあ研修したいって人が今後、まあ今後じゃあ受け入れましょうってなっても多分その、うん、僕は絶対にいるし、言ってることは絶対にね、
うん、
そうなんかSNS 通りだから、まあうちの規模だからできることですけど、うん、
うん、いやそう、
ね、いや
なんか
難しいですね、
うん、難しいよねそこのジレンマというか、うん、まあ、僕も、うんうんうん、まあ、シェフレピとしてなんか出すみたいなところに、
うんうんうんうん、
まあなんか、まあ、確実に言えるのはなんかある程度原稿ができることしか言わないみたいなのはなんか、
うんうんうんうん
うん、は気をつけてるけど、まあ、それでもやっぱなんかこうニュアンスとかなんかそういうのを全部見ちゃうと、うんうん、やっぱなんか結構大変
だよな
みたいな大変だよなみたいな
うんうん、うん、
から、まあ、多少、うんうん、まあけどとはいえなんかラインを引いてみたいなの
結構
大事だなと思うし、けどなんかそれをもっと、うんうん、なんだろうな、もっとなんかそのメンバー一人をもっとタレントっぽくして、
うんうん
って言うと、はい、もう一段ハードルというかあるよな、
うんうん、
けどまあ、うん、そうできる人がなんかいるとすごい企業としては強いんだけど、絶対に、
うん、めっちゃ強い、うんうん、めっちゃ強いし、でもほんとその A さん、うん、そのタレントにもよりね、うん、よるから、うんうん、うん、やっぱりなんだろうな、多分楽しいと思うんですよ A さんも、そのA さんの性格次第ですけど、
う
ん、
楽しめる、そういうのが好きな人だ
ったら、ね、うん、楽しめるし、うん、でもやっぱりそれが大きくなってきたらなってきたら絶対どんどんプレッシャーも増えるじゃないですか、なんか自分が思ってたんじゃないとか、
うん
うんうん、もう途中から出てきたり絶対するし、なんか難しいですよね、やっちゃったら後に引けない、その人をタレント化するのって、うん、しっかりそれが成功しちゃったらマジで後に引けなくなってくるじゃないですか、
はいはいはいはいはい、う
ん、でなんかそれを前提に多分こっちは本当に後引けなくなるけど大丈夫出しちゃっていいみたいな感じで A さんに多分頼まなきゃいけないんですけど、
はいはいはいはい、
でも A さんは多分最初は楽しそうだからちょっとやりますよみたいな感じで受けてくれると思うんですよ、
うんうんうん
うん、で多分後から事の重大さに気づいてくると思うんですよ、なんかやばい、自分がこの企業を背負っているみたいな、自分の顔が全国にこうさらされて、
はいはいはいはい、
最初楽しかったけどちょっとプレッシャー感じてきたみたいな、絶対に起こるじゃないですか、はいはいはいはい、だからそれも多分踏まえた上で多分こっち側も経営陣もなんかお願いしなきゃいけないし、なんかそこまで想像力を働かせとかないといけないですよね、なんか、
うんうんうん、そうやな、
うん、そのタレント化していくみたいなやり方だと、
うんうんうん、
じゃないと結構問題が起こってくるなってすごい思います、なんか、
うんうんうんうん
うんうんうん、
いやそうやんね、
うんうん、
だからね、途中で辞めたら辞めたんかなみたいな、
う
ん、よくわかんない想像を膨らまされたりとかもするし、
想像も膨らむから良くないってなって、うん、そこのリスクが僕は結構なリスクだと思ってるんで、やっぱりある程度なんか、うんうん、もう自分だったらもうそれは絶対になんかもう自分がタレントになってて、それが辞めるときってもう店辞めるときみたいな感じじゃないですか、
なんていうの、
自分だったらいいんすけど、うん、
うん、確かにね、
なかなかそこ、うん、そっか採用そっか、いやなんかその採用、そっか、なんかブランディングって一言で言ってもなんかお店、うんね、お客さんに対してのっていうぐらいの考え方しか僕あんまりなかったな、そういえばって思って、なんかそういう、
うんうん、
なんか採用ブランディングとかもそういう概念もあるんだって今なんか、
うんうんうんうん、
そういえばそうだよなとかすごい思ってました、思いながら今聞いてました、うんう
ん、まあなんか増やしていく人を増やしていく必要があるビジネスモデルというか、うんうんうん、みたいなんだと、うんうんうん、まあ、やっぱどうしても切っては切り離せないっていうのがあるよね、
う
ん、
そうですね、
けどそうした時にこう、うんうん、人にフォーカスを当てる方が多分いいとは思うんやけど、
うんうんうん、
なんかどっちかというとその店のあり方をそこに委ねるんじゃなくて、うんうん、こういう人たちが働いてるみたいなところに の方が、おそらくこういう人たちが働いてて、そことなんか実際に現場との乖離がなかったら、会った人が来てくれるみたいなのは多分前提としてあるから、
まあ現状多分それが一番効果的、でな気はしますね。その今の SNS のこうなんか流れてくるリールとかを見て想像したりとか、あの、求人のサイトとか想像したりとか、なんかいろいろ想像しててもやっぱ、それが、そうっすね。なんか他のパターンとかだとあるんですか？他のその人にフォーカスしないパターンだとどのくらいパターンがあるんですか？
あ、まあ人にフォーカスしないパターンだったら、例えば、まあその裁量を持って自分の店、まるで自分の店のようにやれるって歌うとかもまあ一つあるじゃん。そのだからまあ仕組みの話とか、あとはこの最先端の仕組みで飲食店というか飲食ビジネスを回すっていう、そういうのを発信し続けるっていうのもまあまあ一つなのかな。だからそういう思いでやってるみたいなとか、まああとはもうすごい海外志向を持ってやってるから、海外で働けるチャンスがあるみたいなとかもよく見るパターン。
ああなるほど。
まあそれはだからどっちかというとこう やりがいベースの方がね。だからやりがいベースの方か、こういう人たちが働いてるみたいな人ベースの方か、まあ、もしくはなんか呼吸みたいに、まあ、呼吸もやりがいベースかもしれないけど、まあ、独自性のブランドがあって、もうそこに働くことで一定の価値があるかもしれないと思ってくるみたいなパターン、とかなのかな。
なるほどね。まあそうっすよね。まあそうっすよね。
あとはなんか、
くらいなりよ、
ね、条件かな。
給与
とか、休みとか、まあ条件、安定してるとかっていう。あと意外とあるのが、なんか、制服が可愛いとかもあるかもしれないしね。
大事ですよね。でも多分、本当に。
そう。
うん。
だからこれって人の視点によるからさ。
確かに
ね。
確かにな。最初に言ってたその表参道で働きたいとか、やっぱ、そういうのもそうだし、なんかその中でさらに制服が可愛いところで働きたいとか、なんか友達をに自慢できるようなみたいなのもですよね。ここで働いてるから遊びに来てみたいな、言いやすいみたいなのもありますよね。飲食店とか、まあ、バーとか特にね、
あるよね。なんか嘘か本当か分かんないけど、なんかマクドナルドでバイトしていたらなんか就職活動に効くみたいなとか、なんかユニクロでバイトしてたら就職活動に効くみたいな、なんかそういう本当なのか分かんないけどそういうのがあったりとか、まあいろいろあるよね。
なるほどね。確かにね。確かにいろいろあるな、そう考えると。
だからなんかその企業がどこにマッチしてるのかっていうのと、あとは結局知られなかったりしたら意味ないとか、なんかそれにマッチした媒体をどうするのかみたいな。けどもなんか SNS だけど、どの企業でもやんないといけないみたいな、まあ基本的には風潮があるから。
風潮がありますね。風潮があるし、まあ現状本当に本当に僕はマジでそれをやめたいってどんだけ思ってどんだけ考えても結局そこになってしまうというか、現状やっぱ替えが見つからないですもんね。結構考えてるけど、やっぱどうしても見つからないから、
そうなんよね。まあだから、まあ、そこの発信の仕方みたいなところとかは結構あるよなって思って。
なるほどな。
うん。
でも求人サイトはやっぱり重要なんすかね。その SNS がどんだけ発達してて、 SNS を見る人が多くてもやっぱそこにお金はかけるべきなんすかね。
それもけど求める母数とどういう人に来てほしいかみたいなところなのかなって。
まあまあそうっすね。
けど すごいと思うよ。多分なんか100万とか多分いくと思うからね、普通に
使うと。ですよね。
だからそうするとね、まあしかも求人サイトから 来る人はとか、なんかハローワークから来る人はとか、うん、直でホームページから採用の問い合わせしてくる人はとか、うんうんうん、SNS で DM してくる人とか、どういう、うんうんうん、どういう経路で辿ってきた人の方が相性が良さそうであるというか、
うんうんうん、
いい可能性が高いみたいなのは絶対あると思うから、うんうん、
まあ系統は絶対にありますよね。うん
うんうんうん
うん、うん、間違いない。
だからまあ一概になんか採用のそういう求人サイトとかだけが正ではないっていうのが今の現状、
うんうんうんうん、間違いないな。僕は多分どちらかというと、うちは多分 SNS で見てきてくれる人がいい、うんうん、多いけど、
うん、
今後なんかするって考えた時に、
うん、
は求人サイトの方がもしかしたらいいかもだとかちょっと頭によぎったりしますよ、なんか。
ああそうなんだ。
意外と
はいはいはい、
求人サイトから求人サイトから、うん、見て連絡するのって結構やるぞって感じしません？うん、やるぞっていうかちょっとこうちゃんと就活みたいな気持ちで、
はいはいはいはい、
なんかちょっと背筋伸ばしてくる感じありません？なんか
なるほどね
DM って良くも悪くもすごく気軽じゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
うん、なんか SNS で応募して最初のうちみたいに応募しててで連絡履歴書を持って連絡くれてみたいな感じは、うん、まあほぼ求人サイト似たような感じだと思うんですけど、
うん、
なんか DM って結構とっさにしちゃいそうじゃないですか。なんかその時の
勢い、
その時の勢いでうおーみたいな、うん、まあその勢いが、はいはいはい、いい方向に転ぶ場合ももちろんあるでしょうし、
うんうんうん、
なんか、うん、すごい運命みたいなことももちろんあると思うんですけど、
はいはいはい、
やっぱ結構ね、僕も勢いの人だから人のことは全く言えないですけど、
はいはいはい、
勢いの人はやっぱ勢いの人のこう性質があるから、
はいはい、だから勢いの人の性質がある人を求めてる時もあるよね、うん、
そうなんですよ、
うんうんうんうん、
そう間違いない。で多分うちが今後もし誰かを求めるんだったら、うんうん、どちらかというと堅実な人を求めるから、
はいはいはいはいはい、じゃあ求人サイトから来てくれる人の方が、うん、
の方がいいかもな、
もしかしたら求めてる人には
、そうそうそうそうそう、うん、なんとなく。でその料理人としてめちゃくちゃ高みを目指したいみたいな人を別にうちは雇いたいとあまり思っていないので、
うんうん、ああそうなんだ、うん、なるほどね、
はい、はいはい、なんか最近それは僕は強く思います。なんか僕がそういう人をその人が思ってるように育ててあげられない、うん、
あ
多分なるほど、うちは多分僕が一生そうなんですよ。一人で、
はいはい、
ああでもないこうでもないうおーみたいな感じ
はいはいはいはいはいはい、はい、
例えばその昔の呼吸のスタイルを見てこんな風になりたいと思って入ってきてくれた人が、うん、もう僕が多分、
うんうん、
も
う
なんか毎週のように変わり続ける中で、
うんうん、
いつの間にか和食みたいな料理になってましたみたいな感じになって、うんうんうんうん、あれ思ってたよってなったりとか、
うん、
あんまそういう、 こう強い意志を持った人に何かその人が求めてるこう成長を与えてあげられない気がして僕は。
ああ変に期待してほしくないんだ、何かある意味というか、
うん、うん、で教えるっていうか僕がずっと何か料理を考え続ける、
うん
から、
うんうんうんうん、
最近の料理のスタイルも本当に前もちょっと話して任せられなくなってきてるとか、自分が全部見て全部最初から最後まで触らなきゃ成り立たないみたいになってきちゃってる中で、任せられることもすごい限られてくるんですよね。
はいはいはいはい、
届いた野菜を確認してタッパーにしまうことすら自分でやりたくなってきてるんですよ今。
はいはいはいはいはい、はい、
それを見て料理を決めようとか、
うん、
なってくると結構なんか、うん、難しいんですよね。
なるほどね。
任せることが。ってなると、なんか、あんまそういう人を期待するよりは、もっと事務的なことを負担 し、
うんうん
うんうん、してくれる人の方が、もし増やすならいいのかもなとか思っちゃったり。はい、
なるほどね。
強い、こう、成長したいって意思を持ってる人だと、なんか、もしかしたらもっと、うん、ガツガツやる店に行った方がいいかもよとか思っちゃうですね。
ああ、
なんか、うん、僕は嬉しいけど料理の話、うん、なんか僕と一生料理の話ができますぐらいしかないよみたいな
はいはいはいはい、
はい、話はずっとできるけど任せてあげられない、はいはい、任せられないかもしれない、ごめんなさいって感じ
ですね。
あ、うんうんうん、
なるほど。なんかそう考えると、うん、あのルマンジュ2で研修をしてた時、うんうん、
はいはいはいはい、
なんか、
はい、
谷シェフのバランスってなんか、まあもちろんその時まだ学生だったから見れる範囲というか、はいはいはい、見てる角度がすごい狭かったけど、
うんうんう
ん、なんか3時ぐらいと、まあ、お昼前ぐらいかな、お昼前ぐらいとか、まあ日にもよるんだけど、はい、仕事とかの日にもよるけど、
うんうん、
結構仕込みを、まあ、お弟子さんがやってて、
うんうんうんうん、
まあ、まあその当時でいうあのトワビサージの国永シェフ
が、あ、うんうんうん、
結構仕込みをいっぱいやってて、
はいはいはいはい、
でそれを俺が手伝わせてもらって、で途中で谷シェフが来る、降りてくる、お、まあ、谷シェフが、まあ、毎日泊まってるからさ、で多分上でなんか、まあ、事務作業もそうだけど料理を考えたりとかいろいろで、なんかずっと考えてはいそうやって、まあなんかそんな感じするじゃん、まあ、雑誌とかでも、
うんうんうん、
ずっと考えてて、うんうん、でその考えてることをすごい共有 してくれる
ん
やけど、なんかこうずっとその 手元でずっとっていう、まあ基本的にそのなんて言うんだろう、 現場というか現場に入るのは、
うん、
あのその提供するものの肉の焼きとかそういうの全部タクシーが やるって感じだったよね、
うんうんうんうん、
盛り付けとか、まあ、だからなんかコンビビアリティと似てる感じだった、
う
ん
う
ん、
はいはいはいはいはい、
ある意味なんやけど、
うんうんうん、
なんか割となんかその出汁の仕込みとかなんかソース作るとか、うんうん、まあ、最終の仕上げのところは谷シェフが抑えてるって感じもあるけど、
うんうんうんうん、
結構お弟子さんに任せるみたいなスタイルも結構あって、
うんうんうん、
そう、
いやすごいっすよね、
なんかバランスがなんかちょっと、
うんうん、
今考えると不思議、うん、不思議なバランス感だったなって、
ああ、まあでも確かになんか僕、
うん、
僕もそのフランス料理をベースにもっと料理してた頃はなんか任せやすかったのもあるし、まあもともとってかそっち逆にそのまあねコンビビアリティとかのやり方しか知らなかったから、こうチームで作っていって何は誰にどこまで任せて後の仕上げをここからここがシェフがやるみたいな感覚はまあね結構あるじゃないですか。でフランス料理って結構そうやってチームで作っていくものだし、なんとなくねそれはあって、なんかその方向でチームを作っていきたいと思った時期もあったんですけど、やっぱもう最近なんか自分がなんか求道者のように料理をやっていくしかできないかもしれんとか最近思い始めて、僕もだから結構感覚変わったのは最近なんで、はいはいはい、
あ、
これは人を雇うとかじゃないなもうってなって、
はいはいはい、
なんか任せて自分が手を開けられるようにしたいとか昔思ってたんですけど、うん、自分がいないと回らない店にしたくないって最初ずっと言ってたんで、
ああ言ってたよね、うん、
はい、そうやってチーム作っていってもっと柔軟に自分が動けるようになりたいみたいな思ってたんですけどね、なんか多分僕料理めっちゃ楽しいなってことにもう一回気づいたみたいなとこあるんですよね。だから
ああなるほどね、
うん、料理めっちゃ楽しいし自分がまだまだ覚えることいっぱいあったわみたいな、そんななんかそれが多分これ今の感じやと死ぬまで続くわみたいな、
はいはいはい、
これが死ぬまで続くのにチームを作って人に教えてとか僕はもうできんわみたいな感じに、
あ、
うん、ちょっとシフトチェンジをしたって感じ、
ね、あーなるほど、うん、だからなんかそこが、うんうんうん、俺も谷シェフからその感じを感じてたんやけど、なんか任せてたなっていうところは、うんうんうん、フランス料理的だったからけど、なんか結構引き算の料理も強いじゃん、引き算の料理って感じが強いから、
うんうん、
なんか不思議なバランス感だったなって。
谷シェフはやっぱすごいんですよ多分すごいですよ、うん、人としての多分格がすごいから、
格がすごい、
とにかく頭柔らかいじゃないですか多分、その料理見ててもなんか本読んでてもすごい思う、すっごい柔軟じゃないですか、
うん、うんうん
うん、なんか僕多分結構硬いですよ頭、頭硬いというか、
はいはい、
なんて言うんだろう、その柔軟に考えることはできるけど、
うん、
自分が一度こう決めた、
うん、
今の自分のその設定は変えたくないみたいな、うんうんうん、なんか
ああ、うん、なるほどね。
うん、こう決めた、こういうルールのもとで今やってるから、こうしてしまうと破綻しますみたいなのをなんか絶対に避けたいっていうか、
はいはいはいはいはいはい、
全部に筋が通ってなきゃ嫌だ、それは見えてるとこも見えてないところも、うん、みたいになってくるとなんか無理だってなって、
うんうんうんうん、なるほど
っていうのがなんか最近の感じですかね。うん、
なんかそういうあるんでしょうね。なんかその例えば、
うん、
ルーブルグリオンからそういうのがよく排出されるみたいな、なんかそういうのってあるじゃん、はいはいはい、やっぱ
ありますね。
うん、そこのまあ企業の言うところのうちで働いてもみたいなのに近いかもしれないけど、
うんうん、
例えばな
ん
かうちで働くだったらブルギニオンとか行った方がいろいろ成長できるんじゃない、うんうんうん、みたいな、なんかそういう感覚なのかな、もしかしたら。なんかそういう、
うんうんうん、
そういうことをしてあげれ
ないうちは
っていう感じで、そうそうそう考えてるって感じだ
ね。逆に多分逆にそういうことに特化というとちょっと料理してないみたいであれですけど、なんか料理人として多分人を育てるのがめっちゃうまっいい人で、人望もあってめっちゃ上手な人に集まっていって、うんうん、そこから自然とすごいシェフがどんどん出てきて、うん、そのすごいシェフがどんどん出てるっていう実績がさらに修行したい人たちを呼んで、
うんうんうんうん、
うん、だからやっぱカンテサンス出身のシェフっていうのが一気にこう時代を作ったわけじゃないですか、う
ん、はいはいはいはい、
うん、あれもやっぱりね、まあ僕は見てないから全然わかんないし、まあなんか記事拝見してる感じだと岸田さんもすごいこう追求していく人みたいな感じですけど、
うんうん、
やっぱり多分その指導者としてもきっと優れていたんだろうなみたいな、
うんうんうんうん、
もう、うん、中で自分が多分そうなれるイメージが湧かない、
うんうんうんうん、
から申し訳ないってなんか申し訳ないんで、なんか一緒に休みの日に料理遊びで作ったりお話ししたりしようみたいな感じですねだったらいいけど、うちで働いてうちね任せていくとかって多分できないわみたいな、うん、
はいはいはいはい、
うん、
なるほどね、難しいね、その辺も、
うん、その辺も難しいね、ちょっと話がねこう、
うん、
なんかあれ
自分たち寄りになって
レストラン、自分たち寄り、うん、レストラン寄りになってきましたけど、うん、
うん
うん、まあだからそれくらいそのなんか幅があるっていうことですね、そのそれが居酒屋なのかレストランなのかファミレスなのかホテルなのか全然、うん、うん、そのやってる側も働く側もやっぱ求めるものが全然違えば求人の、うんうん、その考え方も全く違うし、その後の考え方も全く違うっていう、
うんうんうんうん、
なるほどな、そんだけ違うものを例えばその、うん、なんかアドバイスしたりそのコンサル的にこう仕事関わったりするってすごい難しいですよね、なんか、
うんうん、まあ俺はなんかそこをメインでというか、うんうん、効率化とかそういうのをする感で、けどなんかやるにしても、はいはいはい、なんか課題がないのに無理やり効率化するのも意味ないから、
うんうんうん、
課題が一番大きいところってどこなんだろうみたいなところで一回広く聞いてっていう中で、
なるほど、
ああやっぱそこなのかみたいな、だからまあうちで言うところで、ね、今、
なるほど、
まあ、ポッドキャストとかしてるじゃんとか、なんかその辺とかは、うんうん、なんかある意味理解してもらえるためのツールとしてはいいかもしれないですよねみたいな話とか、そのなんかうちがやってるハウの話をするし、はいはいはい、まあ、あと、
うんうんうん、
なんか課題自体のみたいな話、
うんうんうん、
まあ、そもそもの何を解決するのかみたいなところは掘り起こしみたいなのは、うんうんうん、まあ、必然的に必要になるので、
うんうんうん、
まあ、その中でまあちょっと気になったって感じですね。
なるほどなるほど、確かにね、
うん、いやなかなか、うん、
あ
第三者目線じゃないと出てこなかったりすることもあるしね、うんうんうん、なんかこういうのって、うんうんうん、意外と、
うんうんうん、そうっすね、うん、難しいな、でもや、うん、難しい、うん、
全然課題解決の話にはなってないくてやっぱ難しいよねって話で落ち着いたけど、うん、まあ結構なんか
許可を難しいよねってなる、うん、
うん、
うんうんうん、まあでもそういう意味でもなんか僕すごいやっぱ山本さんの立場っていいなって思うんですよね、
うん、
いいなって思ってる
どういうこと
山本さんはやっぱ あの、うん、その立場的にというか今その飲食の現場から離れて飲食を見てるっていう立場で結構やっぱり柔軟に広く見える立場に今いるから、
うんうんうん、
すごくやっぱ山本さんの意見は、うん、なんかどこにも偏ってない意見をくれるからいいなって僕もいろいろ相談するときにやっぱそういう、うん、そういう意見が欲しいときにやっぱ山本さんに聞くから、
うんうんうん
うん、僕は多分しかも相談相手としても優れてないので自分が多分、うん、
料理の相談相手やったな
料理の相談相手とか、うん、僕がこう思っているよっていう回答は多分いろんなジャンルにおいてかなり明確にできるんですけど、
あ、は
い、
あ、だから企業の事例は言えるけど、うん、ってことか、うんうんうん、
相手の悩みを解決するに至らないなんかそのそうっすね、うん、僕がこうだからこう思うよな、うん、っていうのをかなり明確に理由から説明しろっていうのは結構得意なので料理にしても、はいはいはいはい、例えば働き方の考え方とかにしても生き方とかにしても、
はいはいはいはい、
こうだからこうでしょこう思うよっていうのは言えるんですけど、はいはいはいはい、全然多分それが、はいはいはい、うん、だから
一般化はできないみたいな、
聞いてよかったみたいな、そう、全然その人のためにならない、
あ、
なんかだから話してて面白いはあるかもしれないですけど、その、うんうんうん、相談されて解決するとかはできないって思います。
いや、もしかしたらめっちゃ刺さる人には刺さるかもしれないよね、その企業の考え方に、
まあまあ、そうですね、うん、
乗っ取ってめっちゃフィットする人がいるのならめちゃくちゃいい相談先になるよね、まあ、
そうですね、うん、そうですね、うん、そういう人には、うん、いいかもしれない
確かに企業のやり方は伝えるけど、
うん、
応用の仕方は自分で考えてねっていう感じなのかな、どっちかという
と。そうっすね、
応用できるんだったら、うんうん、応用の仕方は自分で考え
て、応用、うん、そっから先はよろしくお願いしますっていう感じ、僕はこう思っていますっていう、
はいはいはいはいはいはい、参考になる人はいそうだけどね。
まあそうっすね、うん、なんか話しててすごい勉強になりましたとか面白かったですって言ってくれる人は多いなと思う。
うんうんうんうんうん、
逆に悩ませちゃったかもなとかもすごい思うっすけどね
なるほどね
うん、
まあ、確かに
やっぱ最近明確になってきてるから、
うんうんうん、
その美味しいの定義とか、うん、仕事としての良し悪しみたいなのがやっぱ明確になってきてる分、はいはいはいはい、そんなこと言われてもできないんすけどうちの仕組みじゃみたいなことを言ってしまうことが増えてる気がするから、
は
い
は
い、
ああなるほどね、なるほどね、
うんうん、それがいいのは分かってるけどさみたいな、
はいはいはいはいはいはいはい、
うん、それあなたたちの規模だからできるけどうちじゃ無理ですみたいな、
はいはいはい、
別に僕もそこそこなんか、うん、柔軟に喋れるつもりではいますけど、うんうんうん、いろんなパターン、うんうんうん、大量調理だったらこうですよねとか言えるしやったこともあるから、
うんうん、
あれだけど、
うん、
いや、うん、だからやっぱ山本さんが一番いいんすよ、相談相手として絶対、うん、だから、うん、あの飲食店の皆さんも
あなたのあれだったら状況だったらこうかもしれないみたいな、ね、
そうそうそう、うん、あのリスナーの皆さんもぜひね、困ったことがあったら山本さんにあの相談をしてみてください。はい、僕はまあなんかこういうことしか喋れません
、はい、よろしくお願いします。まかないラジオにぜひ出てください、
はいね、ぜひぜひ、うん、あの前もであのゲスト出てもらったりとかね、うん、してすごい面白かったし、なんかこう、うんうん、やっぱ相談飲食だったら余計喋りやすいけど、まあに関わらずこうなんか、うん、こう考えてることがあるみたいな人はね、ぜひなんか連絡をくれれば一緒に、うんうんうん、一緒に喋りましょう。こうやって一緒にグダグダ考えながらあでもないこうでもないとか言うのが好きな人たちなので、我々
人たちだからね
、はい、うん、ね、ぜひぜひ相談会
久しぶりにしたいですね、相談会、
うん、やりたい、うん、はい、人と、いろんな人と話したいいろんな人と話したいな。あ、しかもなんかちょっと せっかくだから僕南魚沼とかで会った人とかにも声かけてみようかな、うんうん、ポッドキャスト聞いてますって言ってくれた人結構いたんで、
あ、そうなんだ、うん、
そうそう、な、出てくださいよってなんか言ってみますわ
あ、はい、あ、ぜひぜひ、なんかいいですね、うんうん、そういう広がりがある、
うんうん、ぜひ、うんうん、
よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、はい、なんかまあ何の会やってんみたいな感じだけど、まあこんな感じですかね
はい、難しいということが分かった回でした。
分かった、うん、はい、そして場合によるっていうことが特に分かった、
うん、何も分かってない、はい、
何も分かってない、
場合によるもう店による、人による、状況による、うん、難しいということが改めて分かりましたと、うん、まあ、はい、まあ、まあでも考えていったらね、そのこうなんか統計とかは取れると思うんでね、うんうんうん、まあ、うんうん、
まああと個別の局所会によるから、うん、いろんな人のケースを聞くと、
うんうん、
多分、
うんうんうん、
参考になる事例があるっていうのはあるかもしれないね、こういうのって。
そうですね、うん、いろんな人の話を聞いて、うん、その、うん、まあなんかパターンをこう蓄積していけば、こうもっとね解像度上がっていく中で、うん、まあ、うんうん、僕うちの話はその中ではこう汎用性の低いこう話だったという、
はい、をあえてここでしたという、
はい、あえてここでね、うん、一番汎用性の低いパターンを今ちょっとご紹介させていただいたという回でしたね。
貴重な、はい、お話ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、じゃあそんな感じですかね、はい、はい、じゃあ、
はい、
はい、ありがとうございました、本日も。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
本日もまかないラジオをお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回の話題はちょっと僕が知り合いのところをちょっと相談している時に、あった、まあ、採用ブランディングとか、まあ、そのあたりの話から、まあ、結局なんかいつもみたいな働き方の考え方みたいな、なんかそんな話に、なっちゃいましたが、まあ、ぜひね、もしなんか飲食店やっててとか、まあ、他でも全然大丈夫なんですけれども、まあ、悩みとか抱えていて、まあ、相談したいよみたいなとか、まあ、ポッドキャスト出てみたいみたいな方いたらぜひ出ていただけると嬉しいです。はい、このポッドキャスト気に入ってくれた方はいいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。